今日の水戸黄門様は東大寺執事長橋村光栄先生、そして元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長金高正人先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、2人とも準レギュラーの橋村先生と、はいはい、金高長官と、いやというのはね、僕ねこう思ってるんですよ、はい、というのはね、ラジオ番組のねとかこう発信するものってやっぱり大事なのはね、やっぱりね最低4ついると思ってるんです。
4つ、
うん、そう、1つはね、やっぱり日本人が生きるためのその食料とかそういうふうな部分の方向性ですね、
はい、
例えばそのもちろん食品工学っていう機械化の部分も含めた、これね実はね生きるための根幹なんですよ、
うん、
あの亀岡先生が最後にそういうことをおっしゃってましたけど、ね、やっぱりね、はい、食品とかね、それに対する人間が生きる命のもとっていうのが一番大事で、そのね食品の中にね環境も入るんですよ、
うん、
それ SG の基本的なその循環社会っていうのはやっぱりね食を通して考えるのが一番早いんですよ、
うん、
でそのためにはねやっぱり亀岡先生みたいな人、二宮先生みたいな方が準レギュラー化に参加していただく、
はい、
それとね日本はやっぱ文化なんです、
うん、
文化言ったらねもう一番私が馴染みが深い橋村先生が一番いいので、はい、もう準レギュラー化にもう勝手になっていただいて、というのは文化を教えられる発信できる番組ってないんですよ。
お
形を一生懸命教えようとしてるんですよ。こういう流れで本質はこうですよ、
はい、
せどね、やっぱりねそこにね我々の心に入るね、例えば面白さがあったり、
はい、
生きるためにそういうものが、あ、聞いててよかったなと思うようなね、それとね政治経済とか、
はい、
それはまあ船田さんとかね、政治においてはやっぱりこんなに大変ですけれども、朝日新聞の今西さんとかね、
そうですね、
だからそういう方が準レギュラーで、
はい、
で、せやけど社会ってね何で成り立ってるか、社会っていうのは何が安全にしてるかって、ある種の社会学の原理原則っていうのは、国家は国民の財産と生命を守るいうことや、
はい、
でその社会の基本っていうのはやっぱり警察であったりしますんで、それは、はい、必然的に金高長官は準レギュラーどころかもう半分レギュラーや
ね。そうですね。
だから橋村先生もそうなんです、だからね今日はね私は思うんですけどね、修二会の話とかもっと東大寺の基本的な成立の歴史から、うん、どういう苦難を経て今あの大仏さんっていうのが、うん、それから大仏さんってね知らん人はね昔のままいるっていう人もいるんですよ。なんでそんなことも知らんのって、
うん、
というのは東大寺が焼けたいう感覚を知らない人いるんです、
うん、
東大寺が何回焼けたとか、うん、平家がどうやとか、あんまりそんなんを習った記憶ないでしょ。
ないですね、
うん、それ端折っていくんですよ、うん、教科書割と載っててもね、うん、そういう話も掘り下げてね、こういうのはやっぱりね私と一緒に修二会とかね、それと大仏さんのお掃除とかね、
はい、
屋根裏見学とか、
ね、
そういうの全部ね一緒に行かれた金高長官が、
はい、
今日は MC としてね、
はい、
橋村先生と論壇を戦わせていただく、その間私と新藤さんは、もう従来通りのサボり社会で、ちょっとここで僕本当は部屋から出たいぐらいけど、
ちょっとリスナーとして楽しまれる雰囲気なんですね。
そうだから
もしか途中でドアがガッチャンという音が入ったら出ていた、
はい、出ていた
さ、それでは、私から金高長官にバトンを渡しますので、
すごい無茶ぶりですね、
よろしくお願いします。
どうも金高ですでもね今日はねどうもさっきからなんか変な雰囲気だなと思ってたんですよ。すごくこう持ち上げてくれるので、なんかどっかでドーンと来るなと思っていたら、
うんうん、
2人がサボりたいという ことでそのこの役をやれということになってしまったようなんですけども、今高井さんがでもおっしゃったのは非常に大事な関心事って言いましょうかね、はい、東大寺のそのこれまでの歴史とかっていうのをもう一回橋村先生に我々が知るべきことを教えていただきたいと思うんですが、その前にね、私ねちょっといくつか橋村先生に、はい、聞いてみたいなと思ってたことがあるので。あ、
そうなんですね。
うん、まあ、この間修二会のね修行のテレビ番組なんかを見て、
はい、
またすごく強く感じたんですけども、橋村先生にとってその仏教との出会いっていうか、そもそもこの道にっていうのはどういうことでその入られたんだろうかというのがまず最初にお聞きしたいことなんですが、
とても真面目な質問なんですねその受け方としてはねじゃ真面目に答えないといけないんですけれども、私のところはね、おじいさんが今私がいてるお寺を、再興したというお寺なんです。で父親は大学の先生してましたのでね、お寺を僧侶してたわけではないんですけれども、一代飛んだ形で私が寺を継ぐことになったんです。で小学校に入るか幼稚園ぐらいの頃に、おじいさんが寺を継いでくれることに なったと私が返事をしたというふうに、父からのは聞くんですけれども、実際なかなかその頃まだ物心つかない頃なのでね、なかなかそういうことを覚えてはいないんですけれども、小学校中学校高等学校行ってなかなかその自分がその、僧侶でというそういう状況をですね、その当時はなかなか納得できない、そういう時期もありました。で大学行ってから、いろんなことを勉強したり しながらですね、ちょっとずつ気持ちが変わっていったところがあるんですけれども、ちょっと離れますけどね、今日は教官をやるからということで、ちょうど我々が大学行ってる頃って結構学生運動のデモなんかが盛んで ね大阪の大学にいてましたので、そのたんびに機動隊が出てきはるんです、デモなんかに行くとね大阪市内とかでマイク持ってマイクでねしたりすると、でそのデモに参加してる学生の中でね、奈良県警の機動隊は強いと、だから奈良県警の機動隊が来てる時には十分気付けようというのが結構言われたんですけど、奈良出身でしたのでね、盾なんか持ってはりましてね、裏にその機動隊のマスコットの、はい、それがなんか、なんとか大将というお寺のね仏像をかたどってたように思うんですけどね、それでなんでそんなことなのって聞くと、東大寺にお水添えのおたえますという行事があって、でそれおたえますの日にはね5万人からの人が来られて、でその来られる人々の整備を奈良の祈祷隊はやるんだと、だからそのぐらい の人数のデモがあっても大丈夫なぐらい訓練されてるの、そんなことだったですね。でそれが変な形ではあるのかもしれないけど、私が寺の外でね東大寺のことを聞いてなるほどせやなと思った一番最初のことでしたね。で、あといろいろ仏教のことも勉強しながら何も仏教東大寺だけではないので、いろんなところへ話を聞きに行ったり、する中で、今の時代とねお釈迦様の時代というのはなかなか必ずしも社会も違いますのでね、一緒でないなかなか納得しにくい面もあって、今東大寺で聞いたり見たりしている仏教とお釈迦様の言うておられるいろんな修行だとかそういうことと、ちょっとこうなんていうかこうつながりきらない、そういうことをものすごく感じた時代があるんです。でその頃に中央アジア行ったんですよ。でその頃はまだソビエト社会主義共和国連邦ですか。で新潟からジェット機でハバロフスクでしたか、そちらの方に飛んで、そこから当時はイントリストの人がみんな外国の人にはつくんですけどね、でそれでバイカル湖だとかシベリアを越えて、昔の抑留された人々の、ね、墓地とか巡礼したりしながら、 都市圏とから中央アジアに行って、まあ、その中でサマルカンドとかウルゲンジだとかいろんな史跡を回りながらですね、もうほとんどアフガニスタンとパキスタンですかね、近いあたりでアフガニスタンからソ連軍が侵攻した道がありましてね、あのあたりを回った時に仏教の遺跡があったんですよ。残り彩色壁画とか残っててね、で壊れた僧院の跡なんかがあって、でそこは大乗仏教の遺跡もあり小乗仏教の遺跡もあったんだけれども、うん、まあ、その中で瞑想遺跡があるんですよね。ここは食事をした部屋、ここは瞑想をした部屋、そういうのがたくさんあって、まあ、そこは大乗仏教の遺跡だったんですけどね。でそういうことを見てて、もうその時代というのはお釈迦様が亡くなられてから何百年も経った時代なんだけれども、お釈迦様の時代とやっぱり瞑想という形でその遺跡がつながってるんですね、
うん、
で今は東大さっき修練の話も出ましたけれども、まあ、いろんな行があるにしても基本は突き詰めていくと瞑想へつながっている部分があって、で瞑想というのはお釈迦様というのは菩提樹の木の下で瞑想されて悟りを開かれたということがあるので、まあ、基本的に仏教というのは瞑想からスタートしている宗教なんです、まあ、そういうことを感じて今の東大寺で行われている、もう時代は2000何百年経ってるけれども、そういう仏教とお釈迦様の時代の仏教というのはそういう瞑想を通して、まあ、こう水脈としてつながっている、まあ、そういうことをこう実感できたような気がしたんですよ。でそれが肯定的にというか、自分はその僧侶として、これからやっていってもいいなと思った、まあ、スタートですね。
そうですか、やっぱりね、哲学的ですね。
すごいですね。特に瞑想なんか ね、もう新藤さんと私は違う瞑想ばかりです
ね。入りそうです
よね。迷い走り回ってる。
でもそれはね、日本の文化にもたくさん入ってましてね。
あ、そうですか。
写経なんかもそうだし、もちろん禅なんかもそうなんですけど、写経だとかね、
なるほど、
お花とか、
それから
お茶も、
はいはいはい、
それに近い。
そうですね。
何かに心を沿わせることを通して、いろんなことを気づいていくというのはね。
ただ中央アジアにね、ウズベキスタンなんかでも、もう今イスラムですけれどもね、うん、仏教遺跡ってねすごい残ってるんですよ。
そうなんです。
中央アジアって
結構破壊されたりしました
もん
ね。
そうです、そうです。だからね、そういう面ではね、中央アジアのウズベキスタンのね、日本の責任者の人がね、一回来てくださいってで聞いたんですよ。どのぐらい、いやそんなことないですよ、だいたい50度くらいでいいや。
暑い。
めちゃくちゃ先生、暑いですね。
暑いところですね。
50度なんですか。
世界で一番暑いところというのはその近くにありますね。
そうです、そうです、そうな
の。でも赤道直下でもないですよね。
赤道直下ではないんですよ ね、まあ、やっぱり大陸式
とか
内陸なんですね。
それからそれ聞いてね、私行くのやめたんですよ。
そうなんですか。
50度なんか言ったらもうそんなもう昼間寝てないかも。
うん、
夜
に
赤道
にならない
と。その暑いところ行って意外だったのがね、朝ごはんに、
はい、
まあ、あの辺のこう釜の縁に当てて焼いたようなパンが出て
き
て、
はいはいはい、
でいろんなパン以外にも出てくるんですけど、
ね、はい、
その中にも丼というかボールみたいなところに、
はい、
てんこ盛りでね、
はい、
キャビアがついてくるんですよ。
へ
え、贅沢。
そう
ね、
我々はね、
はい、
キャビアって言ったら長山名なので、
そうそう、
北海道だと
か、はいはいはい、
宴会衆だとか
渋谷
だとかね、
はいはいはい、
あの辺のもんだと思ってたんですけど、
はい、
でそしたらあの辺りアラル海だとかカスピ海だとか
カスピ海、はいはいはい、
でそのアムダリアとシドダリアという川があって、
なるほどなるほど、
でそこにチョウザメがいるんですね。
チョウザメって淡水のところにおりますからね。
淡水のサメなんですよ、
う
ん、
そうですわね。で
それでたくさん取れるんで、土産もそれたくさん
あ、そうですか。
意外だったですね。
なるほど、
精進料理じゃないんです先生、もう一つ質問していいですか。
はい、
ね、この間、まあ、前回に出演されたのを聞かせていただいて、こう皆さんそう思ったと思うんですけどね、もうこの番組とも思えないほどの上品さでこう人柄がそのままこう現れてるような気がしたんですよね。
お声だけで
そう、あの、なんていうんですか、こう優しさとか誠実さとかね、
そうそうそうそう、
でこれはどうやって培われたものなのかなと、つまりもともとそうなのか、それとも修行で そういうふうにこう、あの、人格を磨かれたのか、
まあ、修行のことはちょっと自分では分かりませんけれどもね、あの、私は耳が、あの病気をして、あの、両方とも、あの、手術をして、あの、鼓膜も移植して再生しているようなことで、あの、まあ、耳が聞こえにくいんですよ。でどちらかというと、まず、あの、聞く方に回ってしまうようなところがありましてね。でそれからどっかで何か言えるところがあったら、あの、口を出すぐらいなことが多いので、まあ、そういう面もあるのかもしれません。
そうですか。ただね、私のもう大親友のもう何十年付き合ってる弁護士の会社のがね、先生のね、
はい、
会好きやね。
そうなんですか。
なんでかって言ったらね、はい、彼曰く学びが多いね。
お、
逆に、うん、本当にね、えと思うところで、うん、はぁっと気づかされる、
うんうんうん、
まあ、会社は真面目な人やからね、
はい、
そう、先生の話聞いたらいい意味で触発されるんでしょうね、
うん、
だからやっぱそういう人は先生のね、 ラジオ高さん今度いつ橋村先生出会んのとか言ってね、お歌でやっぱり聞きますね、うん、どうぞ
長官さん。
すいません。
そうね、いや、あの、さっきちょっとそのイスラムの話も出ましたけど、まあ、オリンピック・パラリンピックなんかもあり、あの、警察としてはその国際テロみたいなのがすごく懸念事項なんですね、うん、でも警備とかやってると思いますけども、あの、どうもその、まあ、紛争とかテロみたいな背景に、あの、すごくこう宗教があるケースがあって、例えばイスラム国 そのテロなんていうのは、まあ、一時非常に世界中を、あの、恐怖の中に陥れましたけれども、やっぱり信仰が厚いがゆえに他を認めないって言いましょうか、
うん、
他は攻撃対象であるというのが、はい、まあ、そのバックにあるんじゃないかと思いますけど、そういう考え方については島先生なんかどう思われます？
あの、難しい質問ですけれども宗教に関わる言葉っていうのは、その古い書物のものであったり、その宗教を始められた方の、まあ、聖書的なものであったり仏典的なものであったり、結構説得力のある、あの、今の時代でも説得力のある表現だとか内容が、あの、たくさんあると思うんですよ。でそういうものを、あの、利用して、あの、行くと、まあ、それをする側の、まあ、なんていうのか、あの、いろんな、あの、悪知恵といったりのがどうわからないけれども、いろんな知識だとか使い方によっていろんなことがこう扇動されてしまうということもあると思います。でそれは、あの、例えば、あの、武器だとかで、あの、人が殺すよりもイデオロギー、あるいはものの考え方、そういう宗教も含めて、でそのことによって、あの、人の命が奪われる数の方が、あの、はるかに多いということが言われるのには、まあ、そういうこともあると思うんで、うん、で一方でね、イギリスの放送 のあれ番組でね、ベルギー のオマリさん、警察官してた人で、
うん、
ヘルキュール・ポワロでしたか、
あの、はいはい、そうです、
ポワロ
の、ポワロね、名探偵のね、
名探偵ポワロの
番組で、
あの中でね、ポワロが言うんですけどもね、うん、まあ、社会の中でね、私たちは、あの、人は、あの、みんな胸の中、頭の中に、あの、小さいな警察官を、あの、がいるんだと、
うん、
で、まあ、その声に耳を傾けている以上、犯罪に自らをこう運んでしまうことはないんだという場面があるんですよ。それはね、仏教でも同じことで、あの、まあ、仏教ではその悟りの種だとかそういう表現されるんですけれども、
うん、
あの、まあ、みんな人の中には、あの、小さなお釈迦様がおられて、
うん、
でその声を聞く耳を、あの、いつもそば立てていたら、あの、間違った道には踏み込んでいかないだろうというようなことを言われるのと同じことだと思いながら、ね、聞いていい話だと思ったんですが、それは、あの、おそらくね、あの、さっき寺のことで宗教のこと言われましたけれども、キリスト教であってもイスラム教であっても、あの、そうやって皆さんが、あの、信仰されるからには、やはりそういうところが本来は、あの、あるはずなんだと思うんですね。だから、あの、そういうところから考えていくと、 まあ、それは宗教の扱われ方、あの人への伝わり方、うん、その人の受け取り方、あのそれがすごく大きいのではないかなということを思うと、もしそういう状況があるんだったら、本来その宗教というのはこういうもんですよという、あの教育がね、あのきちんとされることが、あの抑止というのか、あの違った道に進んでいくのを、まあ、抑える力があるんじゃないかなというふうに思いますね。
いや、学びですね。
あの先生からね、ポアロが出てきて、アガサに対してもう一度アガサの小説を読み直そうと思うぐらいですね。へえ、心の中におまわりさんを、私口が怖いんでね、口の横にポリボックスを長官に頼んで持ってきてもらわないかな。い
や、新藤さんご自身の胸の中探してましたけどね、先ほど。
いや、
胸の中ね、
あれ違う。いや、あれは他の探してた。
あ、他のそう何ですか。
いや、
あれいくら探しても見つからない。
見つからない難しいですね。
そうそう、探し物は何ですか、ね、先生みたいに悟りは開いてない。
うん、今ね、あのこうやって橋本さんのお話聞いてると、やっぱりすごくこう染み入るっていうか、勉強になるじゃないですか。
うん、そうですね。
だから僕ね、仏教って、まあ、本当にど素人的に感じるのは、 お経がまず理解できない、普通の人はね。うん、だから聞いていても、そのどういう教えなのか、どういうありがたさなのかがよくわからない。したがって普通の人にとっての仏教っていうのは、なんかこう儀式、まあお葬式とかそういう時にこう接点が生じるもの、うん、でただ一方で、例えばキリスト教ですと、普通の言葉でこう、うん、教えるじゃないですか、教えるというか、うん、あの喋られるんですよね。ですからそういう意味では、何故に仏教っていうのは普通の日本語にしないのかなと。でそれが若い人たちがこう仏教にこう縁遠くなっていくことにつながらないのかなというふうに思う時があるんですけど、どうでしょう
か。これはせやけど、逆にいい質問で、うん、この今回のラストじゃなしに、
はい、
次のシリーズの頭にそれをしていただく方がありがたい思います
ので。そうですね、
はい、
橋村先生、金高長官、ありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。お相手は
高橋真也と
新藤森乃と
寺澤奈々子と
橋村光栄と
金高正人でした。